新平家物語連続攻撃第229回栗からの巻睨み合い吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平泉寺の異義士西明が義仲を裏切った場面をお送りしました。西明からもたらされた情報を生かして平家は木曽勢の火打ち牙城を落としました。敗れた木曽の先遣隊は支離滅裂となって逃げました。それを平家は追撃します。木曽勢も抵抗しますがその都度痛手を大きくするばかりでした。三条野では林六郎の子光平が平家方の斎藤実盛に撃たれました。とはいえ一旦加賀に入ると平家の追撃もやや遠ざかります。そして新たに加わった在郷源氏とともに木曽の先遣隊は安宅の関住吉の浜に陣を結びます。ですがこれだけの小勢で戦えるのかと危ぶみ義仲の助けを待つか越後まで立ち退くかなどといって士気は高まりません。ここで越中の住人石黒太郎光弘は言います。それでは本文を見ていきます。
越後へ参って総大将のお旗本につくまでもこの逃げ足と無様をもってなんで我が殿の前に出られようか。たとえかなわぬまでも最後まで戦ってしかる後にご本陣へ戻るが武者の道というものぞ。
石黒の太郎よく言ったり。
何歩家高水巻安高小太郎安常富樫安家などは主戦派であった。石黒光弘の言葉を支持してシャニムに光線の備えにかかった。この辺りには入江や沼が多い。大軍の敵にはすこぶる足場の悪い地方である。反対に小勢の味方にはあたかは絶好な地形といえる。そこで加賀、能登、越中の敗山の源氏は橋を引き盾を並べて架け橋側の北岸に最後の一線をかけていた。平軍もその頃越前の長船を発し加賀の国へ込み入ってきた。加賀の案内者は例の平泉寺の西明異義士だ。この裏切り奉仕はいつか平軍の中に立ち混じり全軍の先頭にあって常に共同役を果たしている風である。5月2日平家勢の先頭は早くも安宅付近にその影を現し始めた。しかし後方の部隊はなお押尾、橋立、黒崎、熊坂などの遠くに続き惟森、道盛などの本軍一万余騎は篠原付近にあって盛んなる平坦の煙を上げていた。
平家勢の中に西明がいる。
北岸の陣地では垂れともなく言い出した。
何、西明異義士が。さては火打ちで裏切ったのもキャツではないか。四つ咲きにしても飽きたらぬクソ坊主、今に見よう
と木曽方の源氏は対岸の地勢を見て歩いている騎馬の奉仕武者をそれとなく察し恥知らずと罵ったり犬目がと弓をつがえてみたが声も矢も届く川幅ではない。そのうちに西明異義士が川面を指さして平家の一生を差し招いていた。
真夏の頃ともなればこの辺は水も枯れて川床を見せる浅瀬、今とておそらく馬の足の立つほどの深さしかありますまい。流れは急なれど攻め口はここただ一箇所
と地の利の知識を誇っている様子である。平軍の攻勢はその日に始まった。先頭は主目の方が森俊、飛騨の神影家、小山田の別当有重、上総介忠清などの各戦予期。
西明が言うなるぞ、攻め口はここ一緒、森綱も続け
と森俊親子が真っ先に川へ馬を乗り入れると北岸の陣には猛然とゆなりが起こり矢の雨が陣馬と水面を煙らせた。さてまたも西明からの情報を使って木曽勢を攻める平家軍です。この戦いで森俊以下の将士は源氏の陣地を駆け崩し、石黒太郎光弘は森俊の放った矢に馬を射られて転げ落ちましたが老中に助けられました。その他の者たちも撃たれたり逃げ落ちたりします。平家は安宅を突破しその軍勢を富樫林郷まで進めました。この戦いに参加していた富樫安家は後に加賀の守護となりますが、文治3年に源義経や弁慶が陸奥へ落ちていく際に あたかの関で関わることとなります。さて、勢いに乗った平家の軍勢はさらにこの先を攻めていこうとしています。それでは再び本文を見ていきます。しかも維盛、道盛などの平家の首相たちは連戦連勝の勢いに乗って、このまま栗からを越えて越中を抑え、親知らずの剣を訳して越後を生産と前進、さらに前進を続けた。というのは、すでに越後国府の木曽義仲も退去して報復の決戦に急いでくると聞こえたので、彼より先に越中越後の境を占拠する利を考えたからであった。そして維盛はここから都へ使いを立て、これまでの大将をつぶさに一門の人々へ知らせてやった。ところが、その大将を知らせた書面が都へ着くか着かないうちに、次の変はもう栗から山の北に迫っていたのである。越後の国府にあった木曽義仲は平軍北上の知らせを特に受け取っていた。そして、
これは俺の迷い開き、俺の運命を決定するものだと左右へ言った。
この義高を鎌倉の手に渡し、頼朝と和睦して一旦は退いたものの、彼の疑心暗鬼はなお一掃されきってはいない。頼朝に対しまだもしやとする懸念があった。それが越後国府を去り得ない一因であったが、
今は左近右衛門の時ではない。よし、平家を蹴散らし蹴散らしつつ、加賀越前を馳せ登って、そのままの筑紫の上洛をしとけようぞ。
彼はまず今井の城を兼平に補給六千を授けて、
急いで行け。何よりは加賀越前の小勢の味方を助け出し、やがて義仲が行くのを待て
と言いつけた。兼平はすぐ国府を立った。先鋒隊の長として彼は適任であった。軽傷なこと、鋭いこと、またどんな大敵も恐れぬこと、四天王のうちでも彼に並ぶものはない。この今井隊は昼夜のけじめもなく越中を進み、やがて神通川の西呉服山にたどり着いた。ここでその急前進を止めたのは、三里ヶほど早平家の一軍が見えると物見があったからである。さらに探らせてみると、かしこは般若野と申すところにて、平家の先鋒主目の方が森俊のほか、およそ五千騎ほどが盾を並べておりまするということだった。さて、このあと今井四郎兼平は平家の軍勢と2日ほど睨み合いの状態となりますが、その後平家の不意を打ってやろうと決めて夜討ちを図ります。兼平の作戦は的中しました。平家軍は惨敗して逃げていき、兼平たちは朝日のもとに外貨をあげ、長江や白旗を振ってどよめきをあげました。ところで、先ほど話題に出た富樫康家が安宅の関で義経や弁慶と関わるエピソードは、能安宅や歌舞伎勧進帳でも知られますが、その原型と思われる場面が義経記に収録されています。弁慶が富樫の元を訪れて挨拶する場面です。ここで弁慶は東大寺の復興のために寄付を募る肝心であると偽り、富樫は上等な金などの品を献上します。富樫の助、御坊はいかなる山伏ぞと問いければ、これは東大寺の肝心する山伏にて候と答えければ、いかにただ一人は合わせるぞと言いければ、同業、あまた候へども、宮の腰へやり候つる。奉仕は身内肝心のために参りて候、おじにて候、美まさかのあじゃりと申すは、東海道へかかる。相模の国へ肝心のために下り候ぬ。上総のあじゃりと申すは、東仙道にかかる。信濃の国へ下り、かかる僧はこの国へまかり下り候。さて、ご方がはいかがと申しければ、上本の絹五十匹、女房の方よりは白き袴、小袖、鏡に出されたり、その他家の子、若党が思い思い肝心に入り、総じて宝賀町につく者は156人なり。実はここには弁慶が肝心帳を読み上げる場面は存在していません。また弁慶が義経を打ち据える有名な場面も、義経記ではこの少し後の如意の渡りでの場面となっています。本日の授業はここまでになります。